皆さんこんにちは。EFT ジャパンチューンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍、ザ・モーゼスコードに関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて今回は幸せを感じる食べ物は何ですかというテーマでお送りいたします。
はい。まあ我々こうまあ毎日何らかの食事をとるわけですけれども、うん、はい、なんかこう好きなもの嫌いなものってありますよね。なんか食べたくなる、うんうん、食べたくならない、まあついね、なるものというのがあると思うんですけど、はいはい、ね、それって自分のね、栄養バランスを考えて食べるというのもあるんですが、
はい。
なんかこれを食べたくなる。これがあるだけで幸せみたいなね。
うんうんうんうん、
なんかそんな食べ物もあると思うんですよね。
うんうん、ありますね。はい。
ああ、なんかわからんけど、これ食べるとなんかこう、嬉しくなるんだよね。うんうんうん、なんかこう、食べる、食べ物と、その自分の気持ちっていうのはなんかこう、くっついてる、うんうん。関連がある食べ物っていうのはもちろんあるんですよね。はいはいはい、で、それでちょっと最近気づいたことがありまして、
はい、
私がえのきだけが入ったお味噌汁っていうのはすごい好きなんですね。
ほう。
なぜか。
はい。
うん、で、なんか自分でも、ああ、俺これ好きだよなと思ってて、でもその理由なんかほとんどわからなかったんですよね。うんうん、で、まあそれが好きだなと思ったんですが、最近ちょっと自分の子供時代をずーっと振り返る機会があって、
はい。
で、その時に気づいたのが、
うん、
その子供の時に、うん、まあ、ある親戚の人と、うん、に、ちょっとね、まあ、預けられてというか、うん、お世話に良くなっていて、
うんうん
うん、そこで、非常に可愛がっていただいたんですね。
はい、
で、そのおばさんが、晩ご飯作ってくれた時に、決まって出てきてたのが、えのきだけの味噌汁だったんですよね。
はいはい、
で、あ、それを思い出した時に、ああ、そっか、って、自分は明確にね、えのきだけのお味噌汁食べた時にそのシーンが思い浮かぶっていうことではなかったんですが、
うんうんうんうん、
よくよくでも考えてみると、子供の時に非常に可愛がってもらって、うん、おばさんがニコニコしながら、うん、まあ、僕のことを見てくれて、
うん、
で、食事を、温かい食事を食べているというそのシーンの、やっぱりその安心感とか、
うん、
その嬉しさっていうのを、がなんとなく思い出されてたんだろうなっていうことに気がついたんですよね。ああ、だから自分はえのきだけのお味噌汁というかなんか食べたくなるし、
うんうん、
それをこう、が大好きだったんだなっていうのはね、
うんうんうん、
まあ分かったわけなんですよね。
はい、
そういうふうにやはり食べ物と、昔の記憶、昔の子供時代の感情っていうのはですね、やっぱり何らかの関連があって、で、食べてる時にね、そのシーンが思い出されるわけではないんですね、はっきりね。思い出してるわけではないのかもしれないですが、なんとなくその昔のいい感じを、が、ちょっとでも蘇るというかね、うっすらかもしれないんですが、なんとなくその好きな食べ物っていう背景にはね、なんかそういうものがあるんじゃないかなと、なんか思うんですよね。まあ、私の場合でしたら、えのきだけの味噌汁でしょうし、あるいは人によっては、いつもはね、食卓が、あんまりこう、割とちょっとギスギスしてた緊張感があるのかもしれないんですが、特定のおかずの時は、なんとなくその食卓に笑いが溢れるようなね、もし物があったとするならば、なんとなくそれを食べてると、ね、なかなか苦しい状況、子供時代だったかもしれないけど、それを食べてる間はみんなが笑ってた、みたいなね、なんとなくそういうシーンがね、思い浮かんだりっていうことがね、なんかあるんじゃないのかなと、思うんですよね。で、なんか北原さんそういうのってなんかありますかね。
あのね、私ね、エビのお寿司、わかります？
はい。
ボイルっていうかね、生では
ない、ね、
茹でたやつね。あれがすごい好きなんですよ。
はいはいはい。
昔から。で、それを見るだけで、ちょっとテンションが上がるみたいな。で、しかも、今ほらコンビニとかで売ってるやつって、すごい薄っぺらい感じじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
うん。あんなんじゃなくて、もう本当にお寿司屋さんの、エビなんですね。で、今その話をお伺いをしてて、なんでやったんやろうって思って考えたら、よく、父が、お土産って言って、寿司屋さんの寿司折りってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
その中に入ってる エビが唯一ちっちゃい時食べれたもんなんですよね。
ああ、なるほどね。
生物ってあんまり食べれなかったので、ちっちゃい時は。で、なんでかなと思った時に、父が帰ってきて、うんうん、もうご飯も済んでるわけです。
はいはいはい、
まあ、飲んで、いわゆる飲んで帰ってきてのお土産なので、でも、それだけは唯一食べていいよって言われたっていうのと、で、やっぱり遅かったので、毎日、父が。なかなか会うこともできなくて、でもその時だけは、一緒に食べれたみたいな。はい。今ちょっとなんかそういうの思い出しましたね。
そうなん
ですよ
ね。はい。そうね。その、ね、普段意識してるわけじゃない。
うん。
でもそうやって思い出してみると、ね、昔の、うん、なんとなくこう嬉しかった記憶とかね、温かいこう、思い出みたいなのに繋がってるって。おそらく皆さん少なく、多かれ少なかれ何かそういうのもあるんじゃないのかなと思うんですよね。
はい。
で、その食べ物にはおそらくいろんな側面があるわけですね。
うんうん、
食感とかね、
うんうんうんうん。
味もそうかもしれません。はい、その食べた感じ。
うん、
あるいは、手触りとかね。うんうん、あるいは匂いとか、
うんうんうんうん。
おそらくそういうものが何か、うん、過去の記憶をこう、なんか呼び覚ましてくれるみたいな、多分あると思うんですね。はい、なので、おそらくそこって、視覚的なものよりも、うん、より強い感覚、
うん、
例えば、舌に触れるとかね、うんうん、匂いをクッと感じるとか、
うんうん、
おそらくそういう何か、もっとこう、強い感覚が、
はい、
我々もっとこう、忘れ去っていた何かを呼び覚ましてくれるみたいなのはね、うんうん、なんかあるんじゃないのかな。
はい。
いいと思うんですよね。なんか前そのね、エビのお話聞いたときに、なんか匂いが、お寿司の匂い好きだ、みたいなことなんかおっしゃってたと思うんですけど、それなんか、どうですか？単純に、エビの寿司だけじゃなくて、それにまつわる、食感とか匂いとか言うと。
ね、寿司寄りの匂いってわかります？
なんかわかるよ、わかるよ。
なんかお寿司の、はい、お寿司屋さんの、まあ、お寿司酢の匂いもあるんですけど、はいはいはい、なんかその木の匂いというか、あれでちょっとなんかテンションが上がるときはありますよね。
ね、ありますよね。そういう、なんていうんですかね。特に匂いって、
はい、
我々のこう、よりね、原始的な脳の領域に働きかけるんですね。
はい、
なので、匂いから、昔の記憶がふっと蘇ったりみたいなこともあったりとか、やっぱ匂いってね、まあフェロモンっていうぐらい、はい、あれも匂いの成分だったりするので、はい、我々こう、より原始的な、
はい、
なんでしょうね、大人になっていない部分っていうのかな、よりこう、もしかすると無意識に近い部分のね、こう何かこう、揺り動かしてくれるみたいなところがあるのかもしれないんですよね。なのでですね、ぜひちょっとその、自分にとっての、なんとなく喜びを感じる、はい、あるいはなんか安心できる食べ物っていうのをですね、
うんうん、
で、おそらく食、その食べ物の種類だけじゃなくて、どんな香りだろうかとか、
うんうんうん、
自分が好きなものどんな香りだろう、あれどんな食感だろうとかね、
はい、
どんな味だろうとか、その食感も柔らかいとか、パリッとした感じとかね、いろんなものがあるので、
う
ん
う
ん、
ありますよね、
よりその感覚をですね、ちょっとリアルに思い出していただいて、それから自分はどんな気持ちになるだろう、っていうのをちょっと考えていただくと、
はい、
もしかすると過去のね、何か温かい記憶みたいなものがね、こうふっと蘇ってきて、ちょっとなんかね、幸せな気持ちになれるんじゃないかなと思うんですね。
はい、
で、それがもしね、思い出せたとするならば、すごいお得なんですよね。はっきり思い出せたとするならば、それを食べるときに、今度はより明確に思い出せるわけですよね。
そうですね。
そうするとすごくお得なわけ。
わかります、わかります。
ですので、ぜひですね、ちょっとこの、はい、ね、なかなかね、まあ毎日こう、いいこと考えましょうって言ってもなかなかね、難しいかもしれない。でもなんかそういうね、幸せな、を感じる、今感じている食べ物、はい、そこからより、はっきりとした記憶をですね、辿っていただくと、何か幸せのね、ヒントにつながって、ね、行くんじゃないのかなと思うんですね。で、私、ちょっとそれ、ね、子供時代を振り返って、他にも感じたことがありまして、特定のやはり食べ物を食べてる時っていうのは、なんかね、嫌なことを忘れられる、子供時代の、すごく緊張感の高い環境だったと思うんですね、今考えると。
はい。
なんですけど、食べてる間はそのことをね、ちょっとふっと忘れて、ちょっと現実逃避できるとかね。まあ、それはなんてそういったのはすごいポジティブではないのかもしれない。でも、ほっとできる瞬間だったみたいなね。なんかそういうのも、 やっぱ食べ物にまつわる記憶ってのあるなぁと思って。うん、でね、食べ物って本当に、もう子供時代からずっと食べてるわけなので、
うん、
やはりその記憶と結びついてる可能性ってちょっと高いんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね、はい。
なのでですね、そこから何か皆さんのですね、こう、温かい記憶とかね、なんかそういうものをこうちょっと見つけていただけると嬉しいなぁというふうに思っております。皆さんにとって幸せを感じる食べ物というのはどんなものでしょうか？
うん、そうですね。なんか、そう言われるとなんかいろいろ出てきますね。
うん。意識を向けてあげると。
うん。
昔のね、幸せだった出来事なんですかっていうとなかなかストレートには出てこないかもしれないんですが。出てこないですけどね。うん。ちょっとそういう形でね、食べ物っていうのは本当に生きることとつながっているので。
そうですね。はい。ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様からのご質問や体験談をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。お待ちしております。
はい。ね。
うん。
3月に入りまして。
はい。
もう、数日経ちますと3月11日を迎えまして。
はい。
ね、本当に大きかった地震から1年という時期になっておりますと。
はい。
で、よくね、言われることがあるんですよね。今日、僕らが何気なく過ごした1日っていうのは、うん、もしかすると誰かが本当に強く生きたいと願った1日かもしれないっていうことをね、まあ言われることがあるわけですよね。
はい。
で、そう考えると、今日僕らが何気なく食べた一口っていうのは、うん、それを食べたくってしょうがなかった人が食べられなかった一口かもしれないわけなんですよね。うん、
はい。
なのでそう考えるとね、
うん、
つい何気なくね、忙しい時とか何かしながら食べるっていうこともあるかもしれないんですが、
うん、
それをね、ちょっとこう立ち止まってみて、
うん、
ああ、やっぱりこれ自分の幸せと結びついてるかもしれないねってね、
うん、
ちょっとでもそこに意識を向けていただくと、
はい、
その一口がね、何気ない一口から本当に貴重で大切な一口になるかもしれません。うん、
はい。
はい。ということでですね、ぜひ、ね、あなたにとって幸せを感じる食べ物は何でしょうか。ということで、まあこれからね、春になっていろいろ美味しいものもね、
そうですね。
ね、出てくる季節でありもありますし、まあ冬には冬の素晴らしい味覚があるわけなんですが、まあそう言ってて言うと、一年いつでもいいわけなんですが。
まあでもね。
いい機会ですので、
はい、
考えていただければと思います。
はい。
はい。ということで、ザ・モーゼスコードポッドキャスト、本日はここまでとなります。お聞きいただいた皆様、皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。
ありがとうございました。